今日のヨハネ、今日の聖書、ヨハネ8章31節32節。今日、先週さ、みんなどんな話したか覚えとる？覚えてない？いろんな小道具出してきたの覚えてない？
イエス様が光。
お、イエス様光。そして光でどうなった？本当の光。お、
イエス様の光で全部見て、
イエス様の光で全部見ていこうぜという話だったよね。で、ちなみに先週読んだのはヨハネ8章12節なんだけど、イエス様が言った、私は世の光ですって言ったんです。私に従う人は暗闇のうちを歩かずに永遠の命に、命の光を持つのですって言った、イエス様がね。イエス様はその話した。だから先週は、電気を消して、そしてロッキーのこの iPhone でちょっと遊んだよね。アプリとか電気とかつけてね、このここでね。そうで、今週はその流れでずっと続いてる話の中からまたちょっとピックアップしてみました。で、なんと先週ね、イエス様が私は世の光ですよって言ったら、そこにおったユダヤ人の人たちがはぁって言い出したんですね。北九州の人みたいね、はぁっていうね。で、北九州の人はいろんな場面ではぁって言うんだけど、このユダヤ人の中でもファリサイ派の人たち、これなんかよくわからないの、ファリサイ派とか言われてもさ、どんなんなんてね。でこれどういうことかっていうと、この人たちはユダヤ教の、まあ何て言ったらいいかな、先生みたいな人、ユダヤ教の先生だから、旧約聖書のことはめちゃくちゃよく知っとった。そして旧約聖書に書いてあるいろんな掟、まあ律法って言うんだけど、そういう掟を全部守って生きていくことが一番いい生き方で、神様が喜んでくれる生き方なんだっていうことを人に言って回っとったんですよ。で、いつも人を見て、ほら、そこそんなことしよったら、旧約聖書のこれこれここに、こんなお前したらいかんって書いとるやないか、って言って回りよった人だったよね。だからみんなから見れば、なんかちょっと怖いな。そしていつも、掟にちゃんと従ってなかったら、なんか落とされる、落とされる、怒られる。雷を落とされるって今言いたかったんですけど、そういう風にすごいなんか怖い、ちょっといつもこう目を光らしてこう見とるぞっていう感じの人なんかなってね。でもだからといってその人たちも自分で完璧にそんな掟を守って生きていけとんかって言ったら、案外そうでもなかったかもしれんよね。人が見とるときはピシャーっとするかもしれんけど、人が見とらんやったら、あー、もう誰も見とらんけ、今いいわって言ってね、パリサイ派、昔の聖書パリサイ人って言ったんですけど、まあパって、まあ、ファーっていう言葉なんですけどね、まあどっちもいい。とにかく、そういう人たちがイエス様にちょっと反論してきた。なんちか貴さんっていう感じでね。で、なんでそんな怒ったのかっていうとね、イエス様が私が世の光ですとか言い出したから怒ったんです。これなんで怒ったかわかる？
神様は別にいると思っていたから。
おっ、いいところに目をつける。早いっすね。いきなりそこ行きますか。実はその通りなんです。要するにイエス様が、私が世の光です、私に従ってきたら闇のうち歩かんで命の光持つよとか言ったちゅうことはですよ、どういうことかって言ったら、イエス様が私は神様なんですよっていうこと、同じこと言いよるっていうふうに思ったんよ。で、実際イエス様は私が神様ですよって言いよったん、それともそうやなかったん？言いよったんよね。言いよったんよ。だからそれは全然間違いじゃないんです。このパリサイ人たちはちゃんとイエス様の話を聞きよった。でもそのイエス様の言った内容がなんちーって思わず声を上げたくなるような、ちょっとふざけた内容っていうふうに思ってしまった。お前が神様じゃどういうことかね。神様じゃ神様やろう、お前はただの人間やろうがって言って頭にきた。何よと、何言われとんかってね、何勘違いしとんって言って怒ったんですよ。で、それから長いやり取りがパリサイ人の人たちとイエス様の間でこうやり取りがね あるんよ。で、それがずっとこう8章を読んでいきよったらね、ずっと書いてある。で、どこまで行っても平行線、みんな平行線ってわかる？平行ってどうなる？ずっと行きよったらいつか会うんかね。
会
わへろ。だけん話をしよってもいっちょも話が合わんのは平行線って言うと ね、覚えとったらよ。それでイエス様とパリサイ派の人たちも平行線。イエス様がいくら説明してもパリサイ人の人たちはわけわからんもんな。いや何そのわけわからん、だってこうこうこうやなんて。でイエス様言って、だからそうじゃなくてって言って説明するんやけど、もう全然わけわからないんだね。でその中で今日イエス様が言った言葉が31節と32節のところに書いてある。特に32節で、要するにイエス様一番言いたかったのは何なんかって言ったら、パリサイ人たちにね、イエス様が一番言いたかったのはこういうことなんよ。あんたたち騙されとんよって。あんたたち騙されとんよ。自分が信じとることが一番正しいと思っとやろね。自分が信じとること、今まで聞いてきたことが間違いなわけがないよって思っとやろって。でもね、違うよって。イエス様これ言いたかった。そしてもう一つ言いたかったのは、本当のことを知ってるのは誰かって言うたら、この私ですよってイエス様が言いたかったんですよ。ね、だからこれみんなも覚えとった方がいい。本当のこと知りたいんやったら誰に聞いたらいいって。誰？あれ？イエス様やね。イエス様でした。横から声が来ましたね。イエス様。来ました。イエス。イエス様は絶対にいつでも本当のことを知ってますよ。本当のことを教えてくれますよ。これは知っとった方がいい。先週も言いましたけど、真実はいつも
一つ。
もうジェシカが最近言ってくれる、でかい声で言ってくれる、ね、コナン見てる？
大好き。
大好きなんや。すげえ。ちょっと意外でしたけどね。あ、コナン好き。ちょっと
面白い。
あ、すごいわ。
なんで？
いや、ジェシカとコナンってあんまりこう結びつかん。
そんなことないだろ
う。あ、すいません。
傷ついた。
いや。っていうふうに勝手に思い込んでると、ね、真実はどうか、別にジェシカはコナン好きでもいいんですよ。だけど俺は勝手に、いや、この人とコナンはちょっとどうかなって勝手に思ってたりするやろ。ねえねえそこのさとかいうのさ、あれを見とるっていうのはちょっと信じられんなとか勝手に思ってる。でもそれは俺が勝手に思ってるだけだ。でも真実はどうかっていうと、ジェシカはコナンが好きで、真実はいつもって言ったら誰よりも早く来たーっつって言ってくれる。素晴らしいよね。でそんな風にこのファリサイ人たちもイエス様が言い寄ることを全く受け付けられんぐらい、自分たちが聞いたことを、自分たちが学んだ教わったことを本当って信じ込んどったよね。で一つね、騙されとる人の特徴は、大事な特徴がある。何かっていうと、自分が騙されとるっていうことに気づいてないんです。わかる？自分が騙されとるって気づいたらさ、騙されると思う？あ、俺騙されとるだいって思ったまんまさあ、まあいいやって騙される人おるんかいな？おらんやろそんな。ね、騙されとるって気づいたら大体どうする？
やめる
よね。やめるだけじゃなくてどうする？
正しい方に行く。
そうですね、そうしましょうね皆さん。正しい方に
怒
る先で、怒る、まず怒る、まず怒る。ああ、人を騙すとは何事かね、怒る。そしてやめる、やめるのも大事ですね。そして正しい方に行く。正しい方に行くためには、何が正しいんかっていうのをどうせないけんの、調べないけんよね。知らないけんよね。そうなんですよ。だからまず俺たちがね、気づかないけん、騙されとるかもしれんって。何を騙されとると思う？いろんなこと言いましたね。いろんなこと出てくるかもしれない。でも今日イエス様が言いたいのはね、誰が神様なのかとか、どうしたら本当の意味でね、救いっていうものがね、手に入るのかとか、そういうことに関して、騙されとるよあんたたちって。じゃあ俺たちもどうやろうか。俺たち誰が神様って聞かれた時に、みんなどんな考え方すりゃよかね。もちろん聖書読んだことある人はさ、そらだって聖書の神様やろって思うかもしれんよね。だけどさ、そんなん言いよってもさ、ひょっとしたらさ、本当にそうやろうかとか思う時あらせんね。それとか、他の世の中の他のものがなんか神様になってしまっとったりする時ってあるんじゃない、ね、 例えばどんなもんが神様になりうると思う。自分神様の代わりに大事にしてしまうものとかある？
アイドル。
アイドルってアイドル？
何がアイドル？
ってどうやって言っていいかわからない。アイドル？
嵐。
乃木坂46。はい。
日向坂
坂ばっかりね。人生ね、3つ坂がある、知ってる？上り坂、下り坂、もう一つなんか知っとる？まさか来た、大拍手っていう風に坂ばっかりな、じゃそんな話じゃないでしょ。だから神様って自分神様、これが神様みたいになってしまった時があるって正直言ってくれましたけどね。坂が神様になるっていうね。あ、違う、アイドル。ちなみにアイドルっていう英語の言葉って何の意味か知っとる？偶像なんよ。
まさか
今初めて知った。お、マジか。
知らなかった。
そう、アイドルっていう英語の言葉は偶像っていう意味。
やばい。
そう、偶像って要するにほら、人が切って、そう掘って作った神様じゃないものなのに、これが神様だって言って拝む。
だからか、なんかお父さんがめっちゃ異常にアイドルは神様じゃないんだよってずっと言ってるから、何言ってんだろうと思って。
お父さんおかしくなったわけじゃないんだよ。そう、偶像っていう意味なんですよ。なんか俺たち知らずにね、アイドルとか言ってるけど、あれ日本語にしたらすごいよ、偶像。今日俺は偶像のコンサートに昨日の偶像雑誌見た？あの偶像写真、偶像動画、偶像ブログ、ねえ、やばくない？ちょっとやばいっすよ。いや、わかりやすい、ありがとうね。もう、もう打ち合わせしたかのように。他にどんなありますか？他に自分神様の代わりにこういうものを神様に。
YouTuber じゃない？
あ、 YouTuber を神様みたいにしてしまってる。なるほどね。あの人がどうしたとか、ね、いいねがいくつついたとか、登録者数がどんだけなったとか、ね、自分も登録してるとか、誰よりも早くお知らせ受けたすぐ見るとか、もうそれあるよね。他にどうですか？どんなもの
か。ジェシカ昔あるけど、
ね、昔あった。
あのチャイニーズの、あのドラマ。
チャイニーズのドラマ。
超面白いで、
超面白い。
読められんの60回があるとか。なんかずっと長い
の。コナンより面白い。
どっちでも面白い。
あ、そういうのドラマね、確かに神様みたいになりやすいよね。そうですね。他に友達？
神とか。
ああ、なるほどね。友達、あ、こいつ神とかいうやつ。神ってる。最近言うですね、みんなね。ラインスタンプにも増えてきましたね。神って書いてあるやつが。ね、神って書いて。
あ、神対応とか言っちゃう。
神対応。そうですね、スターフライヤーの従業員の人が神対応とか書いてあったりしますけど、神対応、
対応する神、悪徳の対応とか、素晴らしくいいとか、
そう要するに素晴らしいものは何でも神っていう。
神対応って言っちゃう、
うん、そう、神業とかね。そうなんですよ。
なるほど。
俺友達でアメリカ人の人で、あの牧師さんなんだけど日本語で神って書いた帽子をかぶってましたね。それはどうよっていう。それ売り寄るよ、またアメリカで。そう、漢字が流行っとうから、ここに神って書いてある。まあ、とにかくね、俺たちいろんなものを神様にしてしまうね。で、本当はそれが神様ではないかもしれないとかいうことを知っていながら、うん、でもまあいいよねって言いながら、でいつの間にかそれ気づかない、もう忘れてしまって、もうこれがもう自分の全てみたいな、もう朝起きても夜寝るとき もうずっとそのことばっかり考えて気になって、ああもう神っていう風になってしまうことがあるんじゃないかっていうのが現代版の今日の箇所じゃないかな。でも本当に神様ってね、俺たちを、神様が一番したいことは何かって、俺たちを自由にしたいんですよ。自由ってみんな何かわかる？何自由って？何にも縛られずに。何でもない。何にも縛られずに生きることが自由だ。素晴らしいですね。どっから来た？北九州市。ああ、そうか。いや、本当に。何にも縛られないことが自由よ。
解放されます
。ほら、今さっきみんな解放されたいものにどんだけ言ったよ。いろんなもんに縛られとんでしょ。縛られとんでしょ。ね、脇腹。でもそう、でも体のほら限界に縛られとんでしょ。でしょ。スペースの限界に縛られとんでしょ。だから服のスペースに入らんから、やば、うわーとかしてやるわけでしょ。だから俺らいろんなもんに縛られとる。あと見えるもの、見えないもの、時間とか自分の役目だとか、それから仕事だとか、勉強のここまでお前終わっちゃかないかんぞとか、いろんなものに縛られて生きていけよっていう。でも神様がしたいこといろいろあるけど、一つは何かっていうと、俺らを自由にしたい、俺らを何にも縛られてない状態にしたいっていうこと。これ大事ですよ。で、時々間違える人がおって、自由って何って言ったら、したいことを何でもできることっていう。でもそれちょっと違うね、うん、したいこと何でもできる。じゃあマクドナルド食いたいっつって、朝昼晩毎日マクドナルド1年間食ったらどうなる。
死ぬ。
あ、死ぬあの別にマクドナルドが悪いっていう意味、まあ、ちょっとあるけど、そうじゃなくて1個のものだけを食い続けた人間ダメでしょ。ね、ダメでしょ。だから自由っていうのは、好きなものを好きなだけなんかしたいとか食べたいとか、そういうことじゃなくて、本当の自由は今ね、みーちゃん言ってくれたように、何にも縛られずに生きていくことですね。噛みすぎてますね。で、その自由っていうのはどこから来るのかっていうと、今日イエス様言ってる。私の言葉にとどまるんだったら、あんた本当に自由になれるんですよ。言葉にとどまるってどういうこと？とどまるって何？どういうこと？
止まる。
止まる。うん。いや、言っていいよ、遠慮せんで言っていいよ。耳よ。うん。とどまるって言ったら、
抱きついてそこから離れない。
お、抱きついて離れない。あ、いいこと言う。イエス様の言葉、ゆいがいつまでいないという状態か。あ、もう絶対話さんけんっていう。
だからロッキーは自由そうに見えるんだ。
ああ、自由そうに見えるそうです
。そうですね。
いやいやいいよ、見えるのも嬉しいよ俺は。見えるのもね、だって見えな分からんしね。まあまあ、そこの難しいの自由じゃなさそうに見えて、実は自由で困る。とにかくとどまるっていうのはそういうことよね。そしてさ、とどまる、あの漢字で書いたら一文字なんていう字か分かる？
正義の正。
ああ、ちょっと違うんだね。竜です。
竜、
竜だ。あのとどまるっていうのは、留学するとか在留するとかね、留任するとか、留年じゃ困るけど、留とどまるって読むね。で、つまりね、とどで、あとね、留意するっていう意味、言い方あるの分かる？気持ちをそこに留めておく。注意するのともっとすごい、もうとど気持ちをここに置いておく。だからね、イエス様の言葉にいつも気持ちを置いておく。イエス様の言葉をいつも頭に置いて、心に置いて暮らしていくと、そしたら自由になるっていう、ね、そしたらなんで自由になるかというと、本当のことを知るからです。人が言っていることとか、世の中で言われていることとか、みんながわこれがいいよって言ってる、これがいいよって追い求めてる、これやってない人は時代遅れとか、これ知らない人はダサいとか、これを持ってない人はダメなやつとか、そういうことではなくて、本当の命の価値、本当の大事なこと、それを知るときに俺たちは本当に自由になるんですよって。つまり何にも縛られなくなるんですよって書いてある。すごいでしょ。自由の絵って書けるのか。後でちょっと見たいですけど。聞こえますよ。あの、何にも縛られてない絵を描いてもらったらいい。本当のことを知るときに俺たちは自由になれる。っていうことはよ、人が言ったりとか、世の中で流行ったりとか、それって本当じゃないことっていうこと、深くなってきたね。それって本当じゃないことな場合が多いですね、うん、多いですよ、
多いですよ、
多いですよ。 だからこそ本当のことを知ってる本当の作り主で本当の神様であるイエス様から本当のことを聞いて本当に自由になろうやっていうのが今日の話ね。でも世の中で生きとったら世の中の人無視するわけかよね。で職場だってあんたこれやってって言われたら、いやそれ本当じゃないけんせんとか言ったらダメよね。そうでしょ。じゃあどうするかっていう時に、これね、中で、心の中に自由があればどんな状況でも絶対大丈夫なんですよ。これも深いよ、やお、これも深い。心の中が本当に自由であればね、つまり何にも縛られてなければ、この世の中でどんな状況にあっても絶対大丈夫。これも深いですよ。でも本当にそうやって生きていくときに安心があるよね。まずだって本当のこと知ってるから、で自分についても本当のこと分かってるね。で周りの人だってね、あそうなんやとか、そして神様のことも本当のこと分かってる、自分と神様の間柄、これ本当のこと分かってたら絶対大丈夫よ。そうでしょね。だから俺たちはね、このイエス様の言葉を本当にまず知って、イエス様はどんなこと言ったんやろか、あこんなこと見て、あんなこと見て、これ読まな分からんね。だから俺たちはいつも聖書読もうやとか、あのデボーションのやつ毎日しようやとかいろいろ言ってる。聖書ってもう字ばっかりやし、もうなんかちょっともうちょっと絵描いとってって思う人は絵が描いた聖書もあるから、それ読んだらいい。で読むのちょっともう大変や、もうちょっと誰か読んでくれたらいいのにと思う人は読んでくれる聖書もある。もう聞いとけばいいよ、流しとったら。そしてただ棒を難しく読んでイエスは言われた、面白くない、もうちょっとどうにか聖書、そしたら最近出たドラマ聖書ある、イエスは言われた、すごいよ。聞いた、みんな聞いてみ、面白いよ。アプリダウンロードしたらいいよ、無料ですよね。なので何の形でもいいから聖書の言葉、イエス様の言葉をインプットすること、めちゃくちゃ大事。それ知らん、もうインプットせならさ、なんぼおイエス様に従ったら、ね、自由になれるよとか知っとったじゃ何にもならんよ、これね、何にもならんです。だから俺たちは聖書を読んでいこうや、イエス様の言葉を知っていこうや、そしてイエス様の言葉にいつも思いをね、そこに止めて留めて生きていこうやーち。そう、聞くドラマ聖書最近出ましたね、はい、ダウンロード後からしてね、まだ終わっとらんけんね、はい。で、それでですよ、なので今日はねクリスマスに備えて、そういう話をしました。でこれからまた忙しくなってくる季節だからね、ぜひ忘れずにいきたいと思います。そしてどんどん自由になっていきましょうね。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も、みんなと聖書の言葉をシェアできて、そして本当にこの聖書の言葉からものすごい力もらって、そして本当に何よりもイエス様を知っていくときに、俺たちは本当のことを知って、その本当のことを知るときに俺たちは自由になれる、何にも縛られなくなれるんだっていうことを知りました。俺たち気づいてない間にどんだけ縛られてるか、どんだけ騙されてるか、どんだけいろんな鎖とかもう手錠とか足かせとかそういうのにガッシガッシに、もうつなぎまくられてるかっていうのを、ちょっと気づいた方がいいかなと思います。でも騙されてる人は騙されてることに気づかないっていうことも今日ありました。イエス様が来てくれて、そのことをいや実はあんたたち騙されてませんねって教えてくれたこと本当ありがとうございます。そのイエス様の言葉をもっと知って、いろんな形でいろんな場面で、聖書をもっと読んで知って聞いて取り込んで、そして本当にイエス様の言葉をいつも、心の中に留めて生活していくことができますように、そして俺たちがこれ当たり前やん普通やんって思っていたことが実はそうやなかったっていうことにも気づかされて、本当にイエス様が用意してくれている永遠の命、この罪から、解放されている自由な命を満喫していくことができるように、そしてまた周りの人にもそのことを見てもらって、あの人めちゃくちゃ自由そうじゃないって分かってもらって、なんでそんな自由なんて、本当にイエス様、俺たちがもう聞かれずにはおられんぐらいになるまでにイエス様を作り変えてください。ほんで本当この日本のいろんなもうなんかこう縛りが多い社会にあって、イエス様の光をガンガン輝かして、自由に生きていくことができる、そしてその自由が広まっていくようにイエス様俺たちを使ってください。この時間心から感謝します。イエス様の名前で感謝を込めてお祈りします。アメン。ありがとう。